それではここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をご紹介していただいております。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずはいつものように佐藤先生には今週の話題からご紹介していただきます。
今夜は紹介釧路湿原シニア大学です。釧路湿原シニア大学は平成17年2005年の4月1日に開校しました。湿原シニア大学は2年間に実に96コマの講座を用意しています。大変意欲的で、釧路市内でもこんなに丁寧な生涯学習講座というのはないのではないかというぐらいの、システムになっています。生涯学習センターマナボットヌサマイの8階にある802会議室を主会場にして、毎月第2と第4の火曜日の午後、講座が開かれます。平成17年4月の開学ですから、現在7期目の方41名が在籍されています。
今週の釧路歴史探訪、話題は紹介釧路湿原シニア大学です。平成17年4月に始まりまして、現在は7期生の皆さんが学習されているということですね。
はい、14年経つということです。はい、これから年度末を迎えます。釧路湿原シニア大学は今第7期生を送り出し、4月になると第8期生を迎えることになります。事務局ご担当の方がグーブログというのを開設されています。実に丁寧なブログです。この中でシニア大学の通常の活動、つまり学習の様子や、また4月に始まる新たに学生を募集する記事を紹介しています。第8期生の学習が始まるにあたり、この学生募集にご理解をいただくため、今夜は釧路湿原シニア大学の仕組みと、また登録されている皆さんの学習内容をお伝えすることにいたします。
今週の釧路歴史探訪ですが、紹介、佐藤先生から紹介いただいています釧路湿原シニア大学ですが、それまでありました釧路老人大学の閉校に伴い開校されました。
そうですね、最初にどのぐらいの年齢の方のお集まりかということです。仕事をリタイアされた方、十分に入学資格があるようです。募集要項にはおおむね60歳からと書いています。募集定員は各期ごとに50人、2年に1遍ずつ50人の募集をするというふうになっています。私は多分2009年の11月10日に釧路学というタイトルで話をさせていただいた、この時が湿原シニア大学と初めて出かけていった最初の機会と記憶しています。最初のチャンスであったというふうに記憶しています。当時は釧路商工会議所の釧路検定が始まった頃です。その受験者を増やしてくださるということで、受験促進で私はお招きを受けたと思います。
釧路湿原シニア大学はおおむね60歳からの方が2年間学ぶということですね。佐藤先生、講座の内容はどのような内容だったんですか？
はい、今日釧路湿原シニア大学のお話をさせていただくのに、その前に紹介というふうに言っている理由はですね、私が一生懸命調べたわけではなくって、このブログに紹介されているものをかいつまんで申し上げているということなんです。そのグーブログによるとですね、釧路湿原シニア大学の学習内容は大きく3つの領域に分かれています。そこで3つの領域について説明しましょう。第1は体験学習という項目です。体験学習は市内在住の芸術家たちが指導し、それぞれの指導者たちが身につけている技を学習活動を通じて多くの人に広めていく領域です。 この体験学習には例えば七宝焼きとか音楽教室、気功とヨーガの体験、また書道、アロマテラピー、最後に軽食を作ろうなどなどのメニューがこれまでに取り組まれているそうです。
今週の釧路歴史探訪は紹介釧路湿原シニア大学です。シニア大学に3つの学習領域があるそうです。第一の学習領域は体験学習です。
今夜はこの4月から入学していただく釧路湿原シニア大学の紹介をさせてもらっています。3つの領域に分かれるシニア大学の学習内容、その第2は移動学習という項目です。移動学習ではこれまでショロダム、そこへ出かけて行ったり、北海道横断自動車道、これを走ってみたり、また釧路湿原美術館を訪問した実績があります。もちろん今回紹介するのはこの3点ですけれども、他にお楽しみ、つまり新しい提案もいろいろ担当の方が考えているようです。
第2の領域をご紹介していただきました。それでは続いて第3の領域になります。
はい、第2の領域は移動学習ということなんですけれども、釧路湿原シニア大学その学習プログラム第3の領域は通常講座学習です。盛り込まれた内容は実に多岐にわたります。一例を挙げると地域の経済という項目があります。農業を取り上げたり、漁業を取り上げたり、紙パルプ産業を取り上げたり、石炭の話であったり、観光などなど、地域の経済っていう時に、それぞれの業種についていろいろなプログラムがあるようです。また近年健康ということに関心をお持ちの方もいらっしゃいます。対して高齢の人たちが多くなってくる時ですので、医療、介護、救急といった学習活動も用意されています。家庭生活や人権問題、また一般常識など教養の領域もありますし、美術鑑賞や希少知識などもあります。これはね、このみんなやるっていうことではないんですけどね、96も講座こう取り組んでいくと、おおむねこういったところがカバーされると、こういうふうにですね、理解をしていただいたらいいというふうに思います。私が担当させてもらっている釧路学講座、これは第3の領域の通常講座学習の中の1科目となっています。毎年数名の方が受験してくださるということで、そのお手伝いを、2年のうちに、最初の年は初級を、2年目の年には上級の、問題の解き方、こういったものをですね、お話しさせていただいています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。紹介釧路湿原シニア大学を放送中です。昨年の4月ですが、佐藤博次先生は山田元教育長の後を受けて学長になられました。
そこでここからは釧路湿原シニア大学の理念というか、大学が存在する意味、これを紹介させていただきます。 Google ブログでは存在する意味を次のように述べています。引用してみましょう。まず第一、今平均寿命でない平均余命の考えがあります。ここまでね、生きてきたことをね、ある意味儲け者っていうふうに考えて、統計の上で普通の人はこれから先どのぐらいの長さ生きることができるであろうか、そこのところ平均余命とする考え方がある、そういうことがまず第一です。それによると現在60歳の方の平均余命、これから何年ぐらい生きるでしょうかということの平均は、女性でいうと28年、男性でいうと23年という統計があります。一方現在80歳の方の平均余命はというと、女性では11年、男性では8年という統計があるんだそうです。そこで 釧路湿原シニア大学ではこういうふうに言っています。近い将来、寿命が100歳になると言われています。まあ、そうした中、私たちシニア世代は本当にやりたいことにチャレンジできる2番目の人生を今歩んでいるのではないか、そのように考えましょう、このように呼びかけています。
はい、ということで、まあ、佐藤先生、本当にワクワクするような、こう皆さん前向きにねチャレンジしていくっていうのは、またこう活力になりますもんね。
そうですね、まあ、前身は、釧路老人大学というふうに言われてまして、この起算点から勘定するとそろそろですね半世紀50年になるんだというふうに思いますね。そこで、釧路湿原シニア大学では次のようにも言っています。人生のライフステージを確認することができる、このことが一つ。その上で新しい出会いで今までと違った輝きをというふうに位置づけています。新しい出会いで今までと違った輝きをというふうに位置づけています。最後にこの大学の目的を紹介させてください。高齢者の生涯学習の一環として自主的に学習の機会を得ることにより、高齢者自らが創造し、ものを作り上げる創造し行動することを生きがいの効用となり、効用とすることが生きがいの効用となり、積極的な社会参加活動によって活力ある地域社会づくりに資すること、役立つことができます。このように書いて、例えば新しい出会いで今までと違った輝きをということや、活力ある地域社会づくりに役立つということを目的としています。受講料は有料です。釧路湿原シニア大学と改称してからは民営の講座になっています。
釧路老人大学時代は北海道が運営、そして現在は民営です。講座の参加には佐藤先生、受講料が必要なんですね。
はい、この受講料年間1万円ということですから、計算すると2年間で2万円の受講料がかかるはずです。釧路短期大学が開設する道東文化塾では年に 7.5 コマの講座で1年で4000円です。シニア大学さんの方がお得感があるんだというふうに思います。講座受講ご希望は事務長の松本聡先生のところに問い合わせてもらっています。グーブログによると、お申し込みは電話でのお問い合わせ0154-236727にとなっています。
それでは今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
いろいろこう申していただきましたけれども、なぜ学ぶのかということについて言うと、ここまで新しい出会いで今までと違った輝きをという観点が一つと、活力ある地域社会づくりに資することということが挙げられていると思います。シニア大学で学んでいただき何が変わるのか、まあ、それぞれにお考えはあるのだろうというふうに思います。確かなことは、ここの学校で学んでいただくことによって地域で、つまり仲間が集まって地域で物語を作る達人に変わるということだと思います。多くの講師の方をお招きしてそのお話を聞いていただき、これまで積み重ねた自らの体験や自らの見聞のまとめ方、綴り方、これがですね身についてくるのではないかというふうに思っています。そこから転じて釧路湿原シニア大学というのは地域文化創造の原点であり、その機能こそ、役割こそ重要なのだと考えています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとう。
失礼いたしました。
ありがとうございました。